マルコによる福音書第6章の30節以下。さて人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さあ、あなたたちだけで人だと離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って自分たちだけで人里離れたところへ行った。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見てそれと気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ彼らより先に着いた。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。以上です。イエス様がお弟子さんたちを宣教に派遣された時に、杖一本の他には何も持っていくなというふうに言われました。まあ、これを聞いた弟子たちは、まあ、一生懸命に多分宣教したというふうに思います。何も持っていかなくてもこう神様が全て用意されているので、まあ、それを使って、それに従って宣教してきた。ただ弟子たちが問題ではないんですけども、まあ、宣教する以上はきちんとやろう、熱心にやろう、他人に配慮しながらしっかりと、しかも迅速にやろう、多分そういうふうなことが求められると思って一生懸命頑張ったんだと思います。しかしその一生懸命やろう、そしてきちんとやろう、そういうことを一生懸命思っていると、それが実は燃え尽き症候群に陥っていく。そこでイエス様は頑張るだけではなく休むことを教えられています。しばらく人里離れたところに行って休みなさいとイエス様は言われています。熱心にやることだけが求められているわけではなくして、しばらく休んで自分を振り返ることも求められています。ただイエス様が休むという時には、山の上に登って祈るということが実は休むということでした。それが弟子たちのどこまで分かっていたかっていうのが、まあ、疑問ですけども、しかし しばらく人だと離れたところに行って祈りながら自分を振り返ってみなさいというふうに言われたのかもしれません。東日本大震災の救援活動で、ボランティアの派遣の仕事をしていたことがあります。毎朝ボランティアセンターには200、300人というもう本当に多くの人たちが、初めの頃は来ていました。でこの人たちを7人から8人のチームに分けて、そして働く場所を与えて、しかしそのチームを見ながら、女性が多い場合は少しこう女性にできる仕事とか、それをこうマッチングって言ってたんですけど、とっても大変な作業だったんですね。でその現地 その被災者のニードもその前の日には全部聞いて、電話をかけて明日行っていいかっていうのを聞きながら全てをマッチングしていくんですね。それを朝のですね30分ぐらいで全部やってしまう。よくできてたな、多分その時に自分も燃え尽き症候群になれればいいなと思ったんですけども、見ず知らずの人たちをグループにして、そして仕事を割り振っていく。この時に一番大切なことは何かっていうことをそこで学んだんですね。それはそのチームの中に誰をリーダーとするかという。初めのうちはですね、集めて送り出してたんですけど、でもそのうちにですね、分かってきたことは、リーダーがきちっとリーダーを決めて、そのリーダーに従って、ことを進めると事故や怪我がないんですね。でそのリーダーにとって一番大切なことは何かというと、休み時間をきちっと指示することができるかどうかなんですよね。これは見ててとっても不思議に思ったんですけど、ボランティア皆さんこう真夏の重労働なんですね。そして津波被害という精神的なそのなんていうか重さがあるんですね。で出かけていくと被災者の声を聞きながら、家族を亡くした話とかそういう話を聞いてくるんですね。 そうするとボランティアっていうのはもう嫌がようにもきちんと熱心に一生懸命やろうとするんですね。そうすると休まないんですよ。そうするとだいたい午後の2時頃にみんなバタバタと倒れていくんですね。その時にリーダーが1時間ごとにきちっと休みを取って、そして指示をして今から15分休憩ってみんなを休ませることができるかという、まあ、そういう人たちっていうのはやっぱりプロのボランティアなんですね。ですから、まあ、私たちがマッチングでこう、まあ後で教えられたことは、まず最初にプロのボランティア、リーダーになれる人を探し出して、そしてそれを割り振って、そこにこう人数を集めていくという、まあ、そういうことをこう、まあ、まあ教えられたんです。で、まあ、真面目なボランティアほど完全で努力して、他人を喜ばせて、強くあって、急ぐ、こういう思いを持っています。しかしこれをずっとやっていくとやっぱり2時ごろには倒れていくんですね。それは大切なことなんですけども、休むということ、そしてその休みを支持することができるということ、まあ、イエス様がなさったことはこの休みを支持したということだろうというふうに思います。まあ、イエス様も弟子たちの一生懸命に対してしばらく休みなさいと言われました。それはそのこの宣教の技はそこで終わるわけではなくして、これからもずっと続いていくんだ、今倒れてしまってはしょうがないだろう、まあ、そういうふうに言われたのかもしれません。もう一つはイエス様は弟子たちに休んでいいよっていうメッセージもくださったんでしょう。まあ、心の休みを持ちつつ与えた仕事をしていきたいと思います。まあ、それを考えていないと燃え尽き症候群になっていくかもしれません。私たちが燃え尽きた時のその火は隣の人に移っていくという、そのことを忘れてはいけないなと思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日はイエス様によってしばらく休みなさいという御言葉を聞きました。私たちもあなたから与えている働きに対して、ただひたすらにがむしゃらに一生懸命やるだけではなく、定期的に祈り、そして自分を振り返ることができるように、そのような時間を持つことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師と家族と共にいて、その健康を守り導いてください。病床にある人たち、被災地に遭われた人たちには、あなたしか与えることのできない慰めをどうかあなた自らが与えてください。そのために私たちができること、祈ることをどうかなさしめてください。今日も一日あなたが共にいて、私たちを祝福して導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。